3月3日の手術礼拝をただいまより始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝への備えの時間としたいと思います。差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美、新聖賛美歌21番に主の祈りをいたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさしたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。リバイバルソング。
叫べ全地よ。手をつなぐ。
ほられる心をつなぐ。 そうしましょう。
おはようございます。
ミニバオリが
後ろにおりますが、
みんなの手がつながるとき、そこにはすでに主がほらおられる。心をつなぐ、手をつなぐ、主の愛は世界に広がる。心をつなぐ、のもとをしっかりいただこう。あなたはもう一人じゃない、ささやき招く主がほらおられる。心をつなぐ、手をつなぐ、主の愛は世界に広がる。心をつなぐ、手をつなぐ、主の愛を胸にさあ行こう。
暗闇に光、
すいません、またどうぞお立ちください。使徒信条をご一緒にお読みいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。お祈りをいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、主の御名を心より賛美いたします。3月の第一聖日の聖餐式に預かることができ、引き続き礼拝をお捧げできます幸いを心より感謝いたします。あなたの一方的な選びにより罪許され、新しい命をいただき、我が愛する子よとお声をかけていただき、信仰生活が続けられています。ありがとうございます。あなたの御心を求めているにもかかわらず、主に従いきれない弱さも未熟なところもたくさんあります。どうぞすべてをご存知の主に日々祈りながら、助けながら、あなたが豊かに一人一人をお導きください。小さなものですけれども、少しでもあなたの御心に沿った働きができますように、一人一人を豊かにお持ちください。今週も浜川先生を通して御言葉をいただきますけれども、語られますメッセージのすべてをどうぞ豊かに祝福し、油を注いでいただき、お導きください。受ける私たちもさまざまな思いから解放され、素直に耳を傾け、力をいただいてここから出ていくことができますように助けてください。特にさまざまな課題や心の痛みを持っているもの、体の痛みを持っている方にあなたが寄り添ってくださり、慰めと平安が備えられますように。また今教会から離れています愛する兄弟姉妹、子どもたちを覚えますけれども、その一人一人の上に主が豊かに守ってくださっていることを信じ感謝いたします。どうぞまた再び共に礼拝に集い、あなたの御前に祈りを捧げることができますようにお願いいたします。今月はさまざまな行事集会が予定されています、南九州地方連合の総会、また菊池シオンキリスト教会の総会を主が豊かに導いてくださり、2013年のこの教会の歩みをどうぞあなたのご計画のもとに豊かに反映されるものとして、その話し合いも、また携わる一人一人もどうぞ整えてください。主に愛される教会、また地域に愛される教会として、どうぞ豊かにお持ちください。今年のイースターにはバプテスマ式があります。主よ、本当に感謝いたします。今準備が続けられていますけれども、その準備の中に主が豊かに働いてくださり、またバプテスマ式のその日まであなたがどうぞ導いてくださいますように心からお祈りいたします。今日この場にどうしても集うことのできない方々、また思いが本当にあっても足が向かない、 方々、どうぞそのお一人お一人の祈りも主をどうぞあなたが聞いてくださり、その方の祈りに合わせて私たちも本当に心からお祈りいたします。どうぞ導いてください。このお祈りを感謝してイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日の聖書の箇所をお読みいたします。第二コリント三章の一節から六節までです。新約聖書第二コリント三章の一節から六節までを購読したいと思います。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。アーメン。宣教、資格と責任、浜川光一牧師にお願いいたします。
主の皆を褒めたたえます。就任式が終わり、新しいスタートを切ってですね、3月迎えております。まだお疲れが残っている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。という我が家がですね、ちょっと下の2人が体調を崩したり、先週はちょっとバタバタしておりました。親に付き合わされるという意味ではちょっと牧師の子供はタフにならないといけないのかななんてことを話をしていたりしたわけです。さて、今日は3月、第1週目、そしてまたひな祭りであります。大体ですね、この3月ひな祭りに大体触れるんですけれども、このひな祭りの起源というものが、その子どもたちの災いであったり病というものをそのひな人形に、預かっていただいて、それを川に流していく、そこから始まっている変わり火なんですね。あとはこれひな人形、お代理様、おひな様、これ皇室とすごく関係があって、天皇皇后を意味していて、日本人はそこにつながっていくという意味合いもどこかにあるようであります。とはいえ、私たちにとって私たちの罪をあがなってくださった方はただお一人でありますから、そこの部分はですね、私たちは、大事にしていきたいと思うのであります。本当に、その土地の文化、いろいろなその宗教観、これは非常にキリスト教が広まる中でいろいろ葛藤がこうですね、ぶつかり合いがあったという歴史があるわけです。今日お読みしましたこのコリントの教会のこの手紙でありますけれども、このコリントという都市は ある意味で非常に交易で栄えていて、そこに今多くの国の人たちが入ってくる。当然そこには多くの宗教が、多くの価値観が入り込んでくる、そんな場所だったわけであります。今日お読みしましたのは第二コリントでありますが、第一コリントの方はその宗教的な価値観が入ってくる中で、旧約聖書を読んでいくと分かりますが、バールとかですね、あの神殿男性とか、あの娼婦が神に仕えるものとしていて、性的な行為がある意味でその偶像とつながっていく、その礼拝の形式が、ある意味で、そういう人間の欲望的なものを、どんどん増し加えていく、そういう性質のものであったわけですね。そういうある意味で宗教的にそういう観念が非常に堕落したところで、この教会が立っていく。当然その中には多くの価値観が教会の中に入ってくるということが起こってきたわけです。霊的にだんだんおかしくなってくる。教会の中でも不貧困が、働かれていく。そのことを、コリントの第1の手紙の方は言ってるわけです。ただですね、この私たちは第1コリント第2コリントと言ってますが、パウロは他にもこのコリントの人たちには手紙を与えていたようであります。パウロは、ある意味でパウロが伝道していく中でこのコリントの教会はできていきました。彼の働きなくしてはこのコリントの教会は生まれ得なかった。その中で実は第一コリントの前に一通手紙があっただろうと、そしてこの第一と第二の間にもう一通手紙があっただろうと言われています。これはあの読み進めていくとですね、あの第二コリントなんかも前の手紙でということが、2章の後半に書いてあったりするんですけれども、実はこの、失われた手紙というのがあるんですね。その内容はもう私たちは分かりません。ただ私たちは今与えられているこのパウロの手紙の中から、あの信仰のこと、教会のこと、いろいろなことを考えていく必要があるわけであります。ちなみにこの第二コリントは、そのパウロが他に書いたいろいろな手紙の集合体と呼ばれています。時間がその書いた時期が違ったりですね、状況が違ったりするのが全部ひっくるめてこう一緒になっているというものでもありますので、よくよく読んでいくとあの違いというものが出てくるんですね。後半になってくるとあのエルサレムの教会に対しての献金の話であったりとか、出てくるので、それはそれでまた、時間があったときに読んでいただきたいなと思うわけです。さて、今日の第二コリントの箇所、いきなりですね、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうかという話が出てきます。これは第一コリントから続いてきてたある意味での問題であったわけです。コリントの教会ができていくということの中で、分派が起こってくる。私はパウロに、私はアポロに、そういうことが起こってくる。あとは、この当時は巡回のユダヤ人キリスト者の伝道師が回っていたんですね。コリント、これはパウロがあの作っていた教会ではあるんですが、そこにも、そういうユダヤ人キリスト者の巡回伝道しているものがやってきて、そこでまた聖書の話をしていくわけです。ところが、このいろいろな人が入ってくることによってコリントの中で一つの混乱が起こってきます。パウロの言ってることは本当なのか、パウロの言ってることは本当に力があるのかということでありました。その当時としてはですね、このパウロの権威というものがどうなっているのか、本当にこの人を信じていいの、この人の言うことに聞いていいのということが起こってきたわけです。それはひとえに、パウロがこう伝道を始めていく、キリスト者としてイエス様に召されてこう働きをしていくいきさつを見ていけば、なんとなくああこれでかなということが見えてまいります。もともとパウロはキリスト教会を迫害していたもの、教会の者たちを捕らえて行こうとしていた者の一人であります。最初の殉教者のその死に加担した、ある意味で、非常に危険な人物で あったわけです。それがいつの間にかイエス様のことを述べ伝えるようになる。彼にはこうどこかでですね、他の人たちと違う面があったわけです。巡回伝道をしていく者、またその使徒と呼ばれる人たちは十字架にかかる前のイエス様 と話をしていたり、交わりがあったわけですね。それは他の弟子たちがその中でイエス様との生前のその十字架にかかる前の交わりをしていた、その中で私たちは述べ伝えているんだということが彼らの中にはあった、根強くあった。でもパウロは違うんです。彼はある意味で教会が誕生してからイエス様の召しを受けていたものの一人であります。まあ、当時の人たちはある意味でイエス様にと実際生活を共にしてきた弟子たち、また他 その一緒に過ごしてきた人たちの言葉の方がこうやっぱりよく聞こえるんですね。説得力があるわけです。そんな中で自称、私は大使徒だとこうふんぞり返ってやってくる者もいたわけです。その中で確かにその人たちはいろいろな働きをしておりました。いろいろな成果をある意味で上げていたわけであります。能力があったり、そういうカリスマ的なものを持っていたり、そういう人たちがいたんですね。ただこのパウロ、聖書の他の箇所にも書いてありますが、彼にはトゲがあったりいろいろな痛みを抱える中でこう歩んでいたんです。他の弟子たちのように説得力のある言葉を語れるわけではない、生前のイエス様と親しく交わりを持ったわけでもない、肉体的にも弱く、どこかこう手紙では迫力を持って語るけれども、実際に会ってしまうとあれっていうような、そんな印象をみんなが持っていたわけです。その中でコリントの人たちは、この人は本当に神様に召された人なんだろうかという疑問が出てくるんですね。他の手紙を見てみると分かるように、パウロの手紙の中にも書いてます。この人のことをよろしくとかですね、この人が行くからどうかお願いしますよということが、手紙の後ろの方に最後の挨拶のところで書いてあったりするわけです。これはいわゆる推薦状でありました。この人は確かに神様に従っているものです、神様に仕えているものです、だからよろしくお願いしますね、そういう手紙を持たせて大体こう回っていくんですね。大使徒の、その自称大使徒って言いながらこう触れ回って歩いている巡回伝道のものは、ある意味で弟子たちのその推薦状を受けていたのかもしれません。その手紙を持って回って、私はここでちゃんと認められているものですよ、私はちゃんとここで安心を受けてやっているものですよ、そういうものがあったのかもしれない。でもこのパウロはそういうものを一切持ってなかったんです。まあそうですよね、どこの誰ともわからないものをいきなり信じろと言われてもみたいな話になってくるんですけれども、そこで今日の箇所の話になってくるわけです。あいつ推薦状ないじゃないか、やっぱりダメなんじゃないの、そう言うんですけれども、自分のパウロ、テモテをはじめとするその人たち、異邦人クリスチャンであるその人たちの推薦状はまさにこのコリントの教会の人たち、あなた方なんだということをパウロは言っていくんですね。こう伝えていく中で、イエス様のことを伝えていく中で、実際あなた方はその言葉を聞き、イエス様に触れてきたじゃないか、その中で今教会ができてきたじゃないか、これが推薦状だ、そういうふうにパウロは言っていくのであります。権威ある手紙、また律法のことをどれだけ知ってるか、まあ確かに律法を知ってるエリートという意味ではパウロは エリート中のエリートでしたから問題なかったと思いますが、まあそれでもですね、パウロは厳しい中でのこのコリントの人たちとの関係を強いられていくのであります。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。あなた方こそが御霊によって生まれたその聖霊の実じゃないか、そんなことをパウロは言っていくのであります。まあこの時に限らず、まあキリスト教この教会関係の中でも、まあある意味で大先生と呼ばれる人たちもいれば、認められなくてもひっそりと忠実に働いている先生たちもおられます。残念ながらでもその中で私たちはどこか肩書きで考えてしまったりですね、経歴で見てしまったりする部分が残念ながらあるんです。まあ幸いにも僕はここで巡り合わせでここに導かれましたが教会によってはですね、牧師招聘ということの中で肩書きを気にするところもあるとちらっと聞いたことがあります。それどれだけ実績があるのか、そういうところの中で選んでいく、まあ、確かに私たちはこうですね、初対面であってもそれがどういう人なのか知らないとどうにもならないですからね、そういうものから入っていくということもありなんでしょうけれども、果たしてそのままでいいのだろうか、この課題があるわけです。今新学校ですね、いろいろ学んでいる方々がおられます。主に仕えようとする人たちが、ただ、まあ、全ての人たちがですね、こう新学校を卒業したら完全にちゃんとその働き人として整えられ、訓練ができて使わされていくかというと、なかなかそうはいかない現実があるわけです。そんな中で教会によってはそのですね、新卒はちょっとうちは嫌だねっていう声もあったりするんですよ実際。でもその人たちを育てるという責任がやっぱり教会にもあるのではないかなと思う時があるわけです。最初からうまくできるもの、上手に語れるものいないんですよ、誰一人。弱さもある、でもどこかは私たちはできるだけこう自分たちの理想に合ったという人を選んでいこうとするわけです。これは果たしてどうなのかなと思うのであります。神様はその弱さのうちに働いてくださる方であります。その弱さの中にこそキリストの力が現れる。特に、コリントの第2ではですね、12章ですかね、こんなことを言っています、イエス・キリストは言われる、私の力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。私たちはこれを聞いているはずなんですけれども、どこかそういう働き人にはスーパーマン的なものを求めることがあります。人間ですから疲れることはあるんですよ。人間ですから体調を崩すことあるんですよ。でもどこか聞いてるとですね、四六時中働いてて、夜も昼も電話を取ってくれて、何かあったらすぐ駆けつけてくれて、まあすごい注文が出てくるんですね。って考えるんです。その中で実は潰れていく働き人がいかに多いことかと、なんて無茶な注文をするんだろうと、同じように働いている者たちからすればそういう言い分があるんですけれども、なかなかそうはいかない。 このコリントもある意味でそのスーパーマン的な人を求めていた。万能で、ある意味この人神様かっていうようなですね、何でも配慮してくれて何でも分かってくれて、そんな話がありますかということが、まあ、パウロの言っていることの一つかもしれません。とはいえこのパウロも同じことをしましたね。あのマルコついてこれないということの中で、お前なんかと言って一回こう拒否したことがあるんです。まあお互い様といえばお互い様でありますけれども、まあこんな中で私たちはこうですね、どうしていくのか、今日はここで聞いていきたいんですね。今働き人が足りません。牧師となる人たちが足りません。学校は確かに出るんですけれども、まあその後のこともあってなかなかこう働き人が育たない、生まれてこないという現実があります。要求するレベルはどんどん高くなります。心の病であったり、世界のこういう状況の中でどんどん要求するものは高くなる。まあ大変なんですよ、そんな中で私たちは何をもとにこの働き人というのを見ていくのか、能力なのか、力なのか、まあ、確かにあった方がいいのは確かなんです。ないよりもあった方がいいです。できればこうですね、メッセージなんかもこう分かりやすくて、こうそうですね、励まされて力が与えられて慰められて癒されて、そうなんですけれどもところがある。パウロはその中で何かをしたから自分に使徒としての資格があるなんて私は言いません言うんですね。私たちの資格は神からのものだ、私が持ってるものじゃないんだ、そのことを彼は話をしていく。果たしてこれがコリントの人たちに届いたかどうか分かりませんが、パウロはこのようにも言ってますね。第2コリントの6章3節から少しお読みしますね。第2コリント6章の3節、私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時も、入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうであっても身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでもすべてのものを持っています。働き人の資格、資質、いいことばかりじゃないですね。ここに書いてあるのは神に仕えていくということは称賛を受けることもあるでしょう。でも拒否をされることもある。 褒められることがあれば、そしられることもある。目立つような働きをすることもあれば、目立たない中でひっそりとすることもある。こんなことが書いてあるんです。私たちはどうしてできるだけこの良いことばかりに目を留めていくんでしょうか。いつの間にかハードルを高く上げてしまっている。でも待ってください、私たち一人一人はどうでしょうというところに話がいくんです。誰かに対してそのように高い理想をぶつけていく、押し付けていく。じゃあ私たち一人一人本当に神のしもべとしてどのように歩んでいるだろうか。大体私たちは人には厳しく、自分には甘いそんな存在であります。人には高く要求するけれども、自分のことについては、失敗についても、ああこんなもんでやるんですね。ただこういうやり方を続けていくと、新しい働き人は育ちません。育たないんです。今連盟諸教会牧師が足りないと言っています。献身者が生まれないと言っています。その背景に私たちの中にあるある意味での傲慢さ、相手に対する要求は高く、自分自身はそのままで良いとする、そういう態度が見え隠れするのではないでしょうか。誰かを育てようとするのであるんだったら、まず私たちが御言葉に聞くものでなければならない。誰かを教えようとするのだったら、まず私たちが証しできる存在として立っていなければならないです。自分自身は御言葉に従っていないのに、誰かに対して聖書の御言葉に従えなんて言えません。私たちはここのところを考えていく必要があるんですね。この三章の言葉、続く言葉の中にはこんな言葉が書いていますね。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。また文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです、ということが書かれています。ここで出エジプト記、30何章ですかね、10回の板を持って降りてきたそのモーセのことが出てきます。モーセが彼らのところに行ったときに、彼の顔は光り輝いていたといいます。律法、そのことをこうやり取りして、それを人々に伝えるときに彼の顔は輝いていたとあるんですね。ここのどうしてもこの三章って難しい言い回しで書いてあるんであれですけれども、律法というものはあれをしてはならない、これはこうしなさいということであります。でも私たちは実はその律法自体は私たちの罪によって完全に守ることができないですね。私たちは律法を聞くたんびに、お前は間違ったぞ、お前はできない存在だぞっていうことをたびたび自覚させられます。そのような中でこの死の務め、あなたはその資格はないんだと言われる、その突きつけられるということが起こってくるんです。でもそのモーセはその律法を人々に取り継ぐときに、神様との交わりの中で本当に光り輝く顔をしていたとあるんですね。死を宣告するそれらの言葉にすらこのモーセが光り輝いてこのように語っていたんだから、生かされる御霊によって立てられた私たちはこれ以上のことができるはずじゃないか。私たちの限界は依然としてあるけれども、この生きた御霊によって立たされていくとき、それはこのモーセがやっているものよりももっとはるかに栄光に輝く、もっと神様がここにいるよということが分かってくる、そんな働きができるんだよ。私たちはそこにこそ仕えていく神のしもべなんだ。そう言ってるんですね。罪に定める務めに栄光があるのなら、 義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。ここではいろいろなことを考えさせられます。私たちが神に仕えていくとき、それは失敗しないということではありません。全部が強くて弱さが現れないということではないわけです。でもその弱さがある人にとっては励ましになり、ある人にとってはなんだこんなものと受け止めるものになってしまう。でもそれこそが神の御心だ。パウロはここで言うのであります。私たちが仕えていく、その中で見せる涙、これによって救われていくものもいれば、逆にここから、ああこんなんだったらしなくていいや、これこそが神の働きなんだ、言っていくんですね。私たちはできるだけ良い証しをしよう、良い証しをしようとします。できるだけこうクリスチャンとしてしっかりしようとするんですけれども、私たちはそこで最初からずれている時があるんですね。弱くてもいいんです。失敗するかもしれない、いいんです。時には失敗するでしょう。でもそこで忠実に神に仕えていくことが、このキリストの十字架を指さしていくことが働き人の務めなんだ、そういうのであります。だからこそその働きは限られた、ある意味でその特別な務めに扱っているものだけではない。全ての人が神の栄光を表す器になることができる、その恵みが与えられていると、このパウロは言うのであります。私はできないから、そんな資格はないから、そんなことは言わないでください。私たちは神様に招かれている以上、私たち一人一人は神様の恵みを伝えていく器の一人一人なんです。上手にできないかもしれない、自分がこう神様の御言葉に聞き従えなくて葛藤してしまうかもしれない、それをも神様が用いてくださり、神様の栄光が現れるんだ、心配するな、そんなことを言うんです。パウロはどうでしょう、私たちは 何か時々私にはできないから、私は聖書の知識がないからと言い訳をしている時ってないでしょうか。私たちには必要なものは全て与えられているんです。あとはそれを用いること、まず私たちが主にあってちゃんと生きること、御言葉に従ってこの恵みによって喜んで歩んでいくこと、それが大事なんじゃないでしょうか。主によって歩くこと、これが私たちに与えられた責任です。そしてそれこそが私たちが誰かに証しをしていく資格なんです。私たちが尻込みしていくんだったら、これから先新しい伝道者は育たないでしょう。私たちがまず従い、まずこう神様の御言葉の前でのたうち回っても傷んでも、それでも私はここに従っていきます、信頼していきます、喜びます。これがあるとき、皆さんの信仰によって新しい献身者が起こされてくるのではないでしょうか。就任式でもありました、新しい教会を生み出す、そんな教会として100人礼拝を、102人の礼拝をでしたね、目指す群れとして私たちが歩んでいこうと望むのだったら、まず私たちは、私たち自身こそが神様に仕えていく、御言葉に従っていくものであるように、それを喜ぶ一人一人であるようにと、そう思うんです。まあ上手にできたらその方がいいのは確かでありますが、どうぞお一人お一人、今与えられているところで、与えられている分に従って神様に応えていく、 そんなものであってください。与えられている要求きついかもしれません。その御言葉が時に痛いかもしれないですけど、その先にこそ神様が用意してくださっている平安、祝福、恵みがあるのではないでしょうか。取るに足りない、こんなものがと言われていたこのパウロが、この新約聖書の中で最も手紙を残していったものである。ここをどうぞ覚えておいてください。持っているものがたとえ小さくても、神様が用いてくださるんだったらこのように豊かにされるんです。私たちの力は乏しくても、私たちを持っているものは足りなくても、喜んで使えていくときに新しい恵みがそこで起こってきます。新しい歩みを始めていく私たちでありますから、もうこれからはこんな私がって言わないようにしましょう。こんな私をもです。こんな私をも豊かに神様が用いてくださるんです。パウロがそう言っていたように、弱さを誇れ、そこに神様が働いてくださる、自分が空であればそこに神様が豊かな恵みを注いでくださるんだぞ、どうだすごいだろう。、ね、まあ、だからといってこう弱さを引けこうどっかですね従えないとか、そういうことをただ宣伝して回るものであってもいけません、ね、こうマイナスに考えるのではなくて、ここに神様が働いてくださったということを証ししていくことができるように、まあ、共にでありますが御言葉に従っていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、皆を心から褒めたたえます。この神の働き人パウロを通して私たちは多くの恵みをいただいています。彼は確かにいろいろな痛みを抱え弱さを負ったものでありましたが、神様あなたが見ておいてくださるとき、彼は豊かな働きができたことを覚え感謝いたします。そうです、私たち一人一人も主が導いてくださるのなら、主が、触れてくださるのなら、私たちはそこで私たちの持ち得るもの以上の働きをすることができ、そこに新しい命が、新しい恵みが生まれてくるのだということを確信し感謝いたします。どうぞ私たちを用いてください。この弱さこそが私たちの資格であるということを感謝いたします。主はあなたに求めるこの心をいただいていることが私たちの与えられている恵みであるということを感謝いたします。どうぞ主よ、この弱い器を用いてください。どうか私たち一人一人がこの地にあってあなたを表していく恵みの器として従っていくことができますように、どうぞ導き守ってください。あなたの御業が現れることを期待し感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
どうぞお立ちください。賛美新聖賛美歌567番。
Thank you.
ぞお座りください。感謝祈祷を滝川文弘兄弟にしていただき、ご用意のある方はどうぞ献金をお捧げください。
それでは感謝祈祷いたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日もこうしてここに、私たちが集められ、そして、あなたの、皆を賛美し礼拝することができたことを感謝いたします。聖餐式を、受け、また、心を新たにあなたのために働くことができるよう、お守りください。今日は、浜川牧師のメッセージの中で、あなたに素直に仕えていくということを学びました。私たちは日々、私たちの思い通りにならないことを問題として捉えます。しかしそれはすべてあなたが私たちに対してそのことを通し、あなたの方に顔を向け、あなたに素直に祈りを捧げ、あなたによって守られ、そしてそのあなたの福音をまた他の人に伝えるべきために与えてくださった大切な試練であり、糧であると信じてそれを感謝します。その問題としていることを責めたり悲しむのではなく、私たち一人一人がそのことに対してどのようにあなたに祈り、そしてどのように働くことができるか、その知恵と力をお与えください。今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹たちの上にもあなたが同じようにおられ、そして大きな恵みと祝福を与えてください。今月もまた、私たち一人一人、生活の場は、違いますが、あなたに、いつも素直で、感謝と祈りを捧げられますようお導きください。ただいまより献金をいたします。あなたからいただいた、大きな恵みの中から、一部をお返しいたします。これを清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
どうぞお立ちください。ベネディクション神聖賛美歌679番を賛美し、祝祷を浜川浩一牧師よりいただき、放送を聞きながら今日の礼拝を終わります。
それでは祝福の祈り、祝祷をいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔の光をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように、主があなた方に御顔を向け、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日ここに集った愛する会衆お一人お一人の上に、また今日集うことができなかったお一人お一人の上に、すべてのものとともに豊かに限りなくあるように。アーメン。